This is Radio Momo.
ワクワクキャンパスナビゲーション。
岡山理科大学社会情報学科2年の近藤奈美です。
2年の東里奈です。
2年の小宮山誠です。
2年の矢野亮太です。
明日は衆議院選挙がありますね。皆さん行かれますか？
はい、ちゃんと投票行こうと思ってます。
私も行きます。
大学生なんでね、20歳ですし、はい、皆さん行きましょうね。あと、まあ、私たちの将来とか完全に関わってくるんで、
はい、
ちゃんと調べるのがめんどくさいとか言わずにきちんと見据えて考えていきましょう。
はい、
はい、
そうですね。
この番組はワクワクキャンパスナビゲーションという私たち岡山理科大学社会情報学科経営学科の学生がラジオ番組を企画、収録、そして編集も行っている番組です。
この番組では社会情報学科経営学科に対する質問や番組へのメッセージ、リクエスト曲などメール、Facebook、Twitter で募集しています。メールアドレスは momo@soci.ous.ac.jp momo@soci.ous.ac.jp Twitter アカウントはwakuwakukampus @wakuwakucampus です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆さんのお便りをお待ちしております。
本日の番組内容です。前半では鷲見先生にインタビュー、鷲見先生に観光のことなどについてお伺いします。後半では読書の秋、本の紹介、メンバー一人一人がおすすめの本を紹介します。
ワクワクキャンパスナビゲーション。この番組は岡山理科大学社会情報学科経営学科の提供でお送りします。
ワクワクキャンパスナビゲーション。
まず一つ目のテーマは鷲見先生にインタビュー。今回は岡山理科大学に新しく赴任された鷲見哲夫先生にインタビューをしたいと思います。鷲見先生、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします、
では早速ですが最初の質問に行きたいと思います。鷲見先生の専門分野と研究内容を教えてください。
はい、私は専門は、ね、観光学、それが私の専門になります。
はい、
でその中でも特に観光振興、観光でその町や地域を元気にしようというようなことを一生懸命自分は毎日考えています。
はい、
で実際今も岡山の町でそういう観光振興の活動につながるようなことをやろうということで動き始めています。
はい、では鷲見先生は長い間奈良にいらっしゃったということですが、秋の奈良はどんなところがいいですか？
そうですね、秋の奈良は日本で、秋っていうと紅葉っていうのが日本中でたくさん、ご覧になれますけども、
はいはい、
京都とかそういう大きな町の紅葉を見に行くと人で人でいっぱいですよね。
はい、
で奈良でちょっとした、穴場があるので、それをちょっとご紹介すると、一つはですね正略寺っていうお寺なんですが、正しいっていう字にカレンダーの暦っていう字を書いてお寺、でこのお寺はね、奈良の一番南の端っこにあって、もうすぐお隣が天理市、天理市ってね高校野球で天理高校出てきますけど、あの天理市ですね。でそこに正略寺っていうお寺があって、ここの紅葉がすごく綺麗です。で、11月の下旬ぐらいだったら、
はい、
まあ、土曜日日曜日でも少し人は多くなりますけれども、それでも、ゆっくりお寺の縁側に座って紅葉を眺められる。
あ、
でもう一つね、
はい、
同じ紅葉なんですが、
はい、
京田辺市、実は京都府なんですけどね、
あ、そうなん
ですか。京田辺市っていう町があって、
はい、
そこにね一休寺っていうお寺がある。一休さん、わかる？
わかります。
ね、この橋渡るべからずって真ん中歩いた一休さんね。
あ、
で、あの一休さんがいたお寺の。
へー、そんなのがあるんですね。
あるの。で、京田辺っていう近鉄の駅から歩いて15分か20分ぐらいで行ける。で、ここもものすごく紅葉綺麗です。
あ、
で人がほとんど少ないです。
あ、そうなんですか、
はい。まあ、この辺りがまあ紅葉を見に行かれるんだったらいいのかなと思います、はい。よくこの2つのお寺は僕5年奈良にいましたけど、はい、何回も行きました、はい。で、それともう一つね、はい、奈良の秋の見どころっていうと、あの今年は10月の28日から11月の13日までなんですけど、はい、正倉院展っていう、はい、正倉院の中にある聖武天皇のお持ちになってた、いろんな宝物が、奈良の国立博物館にこの2週間の間だけ展示されるんですね。それも、毎年毎年同じものが展示されるんじゃなくて、はい、毎年毎年展示するものが変わるので、はい、何年続けていっても、同じものばかりはではなくて新しいものが見れる。まあ、この辺りが、まあ、奈良の紅葉っていうか秋、これからの季節はおすすめかもしれないですね、
はいはい。じゃあ奈良以外で秋におすすめの観光スポットとかがあれば教えてください、
うん。とね、はい、鷲見っていう名前はね、実はね岐阜県にねたくさんある名前なんですよ。
岐阜県、
はい。でそのねせいでね、はい、私岐阜の町に結構ねいっぱいこう行ったり来たりしてて、なんとなく行くとホッとするんですね。
なるほど。
自分のルーツだからかもしれない。あで、場所の名前で言うとね、はい、郡上八幡からあとみんなこれ知ってると思う高山、
あ、
うん、ともう一つ飛騨古川、この3つの町があのどの町も町歩きのできる、
はい、
ところで、高山はすごくこうねあのお土産物屋さんとかたくさんいっぱいあって、はい、にぎやかですけども、郡上八幡とか飛騨古川は静かな感じです。で郡上八幡はお水のきれいな町なんですね。川の水っていうか湧き水もすごくきれいで、はいはい、町中にそういう水がいっぱい湧き出してる、そんな町で、岐阜のこの3つの町が大好きで、
はい、
秋もきっときれいだし真冬にも行ってみたいなと。
あ、そうなんですか、はい、
と思ってます、
はい。
でまあ、あとね岡山はね来たばっかりでこれから探検なんで、
あ、はい、
あのまだこれからということで、また何かの機会にまたお話したいと思います。
ぜひまた教えてください、はい。では次の質問です。鷲見先生が今まで行った中で一番好きな場所を教えてください。
うん、そうですね、あの好きな場所ね、
はい、
あの好きな場所っていうのもあの、はい、いろんな意味で好きな場所っていうのがあって、
はい、
で例えば住んでみたい街って、
はい、
あの海外なんだけど首都に、すごく綺麗な町で、穏やかな町なので、あの住んでみたいなというふうに思います。それと私は兵庫県の西宮の出身なんですよ、
はい、
で西宮の町は実は大学出てから一日も住んでないんだけど、
はい、
今でも大好きです。もう住めるんなら西宮に住みたい、であとね、遊びに行きたい街っていうのはね、
はい、
まあいろいろあるんですけれども、うん、まあ、好きな街でいうと、奈良もちろん好きです、
はい、
から金沢も好きです、はい、そういう古都って言われてるような街が比較的好きかもしれないな、
うん。
で、まあ、でも一方で神戸とか横浜も結構好きなんで、
はい、
まああのまあ、浮気症っていうかいろんな街が好きですね。で最後に、飲みたい食べたいっていう街で言うと、
はい、
国内ではね山梨県の勝沼市、勝沼はあのワイン用のブドウがたくさん取れるところなんですよ。でそれもあの、甲州っていう種類の白ワインができるブドウなんですけど、
はい
はい、この甲州の白ワインがものすごく美味しい、僕は大好きです。で11月にね新酒祭りみたいなのをされます。で海外でいうと、
はい、
チェコにプラハ町があって、で私ここにね、旅行会社にいる時に仕事でね一泊だけしたことがあって、その時に飲んだビールがめちゃくちゃ美味しかった、ピルスナーっていう種類のビールで、
はい、
で、まあ、ウルケルっていうビールなんですけど、
はい、
でものすごく美味しかったです。アメリカにねバドワイザーっていうビールあるよね、知らない？
知らない。すいません、うん。
でこれもピルスナービール で、
はいはい、
でこのバドワイザーっていうのはチェコにブドワゼっていう町があって、
はいはい、
そこのビールの作り方を真似て作ったからバドワイザーっていうそうです。 っていうぐらいね、ビールがもともと有名なところなんですよ。
そうなんですね。
ミネラルウォーターよりビールの方が安い町。
すごい。日本円で何円？
ミネラル、もう僕行ったの20年ぐらい前だからあれですけど、はい、もやっと覚えてるのはミネラルウォーターが150円、
はい、
ビールが90円、そんな感じ。
安い。
安い、
すごいですね。
だから昼間からビール飲んじゃうね。
確かに
仕事で行ってたから。まあそんな感じかなですね。
はい。鷲見先生が、写真が趣味って書かれてたんですけど、
はいはい、
どういった写真を撮られるんですかね。
あのね、私がね写真を撮るようになったのは、
はい、
まだね 5,6 年前なんですよ。
ああ。
うん。あのずっと東京で仕事をしていて、
はい、
で、奈良市観光協会というところへ、会社から出向になって。
あ、そうなんですね、うん、
で単身赴任で奈良に行ったんですよ。
あ、はい、
うん、で単身赴任で奈良に行って、
はい、
観光協会の人間で行ってるんで、
あ、はい、
普通の人たちがちょっと見れないようなところにもいろんな仕事で行かしてもらったり、
あ、
それからお寺や神社の方たちといろんな意味でたくさんお話をすることが増えて、
はい、
で、そうこうしてるうちに今度は単身赴任なんで休みの日に暇なのね。なんかやろうと思って、はい、あ、そうだ、せっかく奈良に来たんだから奈良の写真いっぱい撮ろうと思って、奈良の写真を撮り始めました。で、奈良以外の写真ももちろん撮ってますけども、はい、一番中心になってるのは奈良で、それを5年間ずっと取りためて、
はい、
置いてあります。
鹿とかですか？
鹿もある。鹿はね6月7月にね、
はい、
子鹿が生まれるのよ。
へ、
うん、でその赤ちゃん鹿が生まれるところもこれで何枚か写真撮ったりね、
はい、めちゃくちゃ貴重ですね、
うん、たまそこに居合わせたんで、
すごい。
まあ、そんなのが結構ありますよ。でさっきの、ご紹介した正略寺とか一休寺の写真もたくさんある。
あ、なんか一番のお気に入りというかそういう写真がありますか？
また難しいことは一番っていうよりも、
はい、
写真撮ってると、あ、ここで写真撮るの好きだなっていうところがやっぱあるのね。
あ、
うん、僕の場合だと春日大社でそういうの好きなところの一つですね。でそれから、あんまり柄でもないって言われるかもしれないけどお花も好きだね。
お花、
うん、
いいですね。
春の桜から始まってちょうどね仕事でね蓮の花を相手に仕事をしてたことがあるんですよ、
はい、
蓮ってロータスって言うんだけど薬師寺、東照大寺、貴公寺って3つのお寺を巡りましょうっていう企画をやった。
へー、楽しそう。
で3つのお寺巡ると、共通拝観券を使った人だけに差し上げてる御朱印なの。
特別な
特別御朱印。そう、でそれ3つのお寺さんお願いして作ってもらって。
最近御朱印流行ってるからすごくいいですよね。
うん、おかげさまで結構たくさん
の人に
参加してもらえた。東大寺っていうお寺に大仏殿2月堂もあれば3月堂もあれば4月堂もあれば鐘楼もあれば春城堂もあればっていうんでいっぱいお堂があるの。で、御朱印のないお堂もあるし御朱印のあるお堂もあるんだけど、
はい、
全部で18種類あります。
そんなに多いですね、うん、
じゃあ東大寺行くだけで結構な数がもらえる。
いや、ただそれがね、
はい、
毎日18箇所全部に人がいるかっていうといないのよ。
日替わりというか
日替わりだったりこの日しかいませんだったり、
なん
かいろいろこうあって、で、
はい、
でいなくなる直前に無理言ってお願いしてうんって言ってもらったのが18箇所全部お参りするウォーキングツアーしましょうっていうのをやってもらって、
はい、
でそれに参加した人は18箇所の御朱印をお渡ししますというのをツアーで企画して、もう2回やってもらってね2回ともパンパンになって満員になった。だそんなのもうだからそういうことばっかり考えてた。
うん、
どうしたらもうあと1時間
はい、
もうあと半日奈良にいてくれるかな、そんなことばっかり考えてた。
すごい。
そういうのを5年間してました。
はい、なんか奈良に行ってみたくなった、うんうん、
どうぞ行ってください
。じゃあ鷲見先生のインタビューは以上となります。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて次のお題に参りましょう。読書の秋ってことで、皆さん本何読んでますか？僕あんまり本とかあんまり読まないんで、ちょっとすごいおすすめの本とか紹介してくれたらとっても嬉しいです。
いや、僕からそんなピノ君に、まあ、紹介したい本っていうのが、できる大人のものの言い方大全っていう本があるんですけど、まあ、僕たちももう20歳で、まあ、大人って言われる年齢になってきてるじゃないですか。
そうですね、
はい。
でまあ、そうなってくるとやっぱ言葉遣いって結構重要になってきて、年相応の言葉ってあるじゃないですか、
はい、
やっぱその昔からもう子供っぽいままの言葉でずっと言ってると、なんか大人でも子供っぽく見られたりとか、結構なんかバイト先とかでもちょっと軽く見られたりすることが結構あったりしたんで、この本を読んでみて、その言葉遣いっていうものをしっかり考えてみて喋ってみたら、結構その人に対しての印象も結構変わってきたんで、このぜひこのできる大人のものの言い方大全っていう本を読んで、あの矢野くんもしっかりとした言葉遣い身につけてくれたら僕は嬉しいなって思ってます。
あ、そうですね、いいですね。確かになんか日常生活で言葉遣いとかあんま気にしたことなかったんで、やっぱり身につけていきたいですね、言葉遣い。ありがとうございます。
お願いします。
あ、東さんどうですか？
はい、私が紹介する本は、余命10年です。この本は余命10年を宣告された20歳の祭りが数万人に一人という不治の病に倒れ、余命10年であることを知り、余命10年という避けられない未来の衝撃の結末、涙より切ないラブストーリーです。この本を読んで何気ない毎日の大切さを実感することができました。余命10年と分かっていてもできることは限られているので、できることは生きているうちにしようと思いました。
あ、なんか深いっすね、結構、はい、なんかぐっさり刺さりました、ちょっと
ぐっさり
なんか重い
話筋でもうそんな
ちょっと感化されやすいんで、じゃ近藤さんありますかね、なんか。
そうですね、私が、紹介するのは最良の嘘の最後の一言っていう本で、あの桜田リセットっていう映画化された作品があるんですけど、その作者の河野豊さんっていう方が書いた本ですね。あらすじをというと、このなんか大企業ハロウィンっていう、そこの企業が、年収8000万円で超能力者を1人採用するっていう告知を出しました。採用通知書を手に入れた人が企業の採用を受けるっていう話なんですけどね。で、分け合って協力したりとか、超能力者じゃない人もいるし、実際超能力者の人もいるし、騙し合ったりとか裏切ったり、嘘との付き合いなんですよね。すごいなんかもうこの人超能力者と思ったら、なんかあ違うんだみたいな、本当になんかどんでん返しがひどくて、だから一気に読むのおすすめですね。
へ、面白そうですね。
はい、面白いですね、これ面白かったです。
いいですね、なんかやっぱり一気に読めるやつは本当に続きが気になるみたいな感じですよね。
うん、そうですね、
あ、そういう系本当好きかもしれないですね、
うん、
急展開みたいな
感じの。あ、そうですね、
やっぱり今ってなんかどういう本が売れるんですかね、売れるっていうか人気になる本ってなんか特徴とかって
なんだろうな。
僕たちが最近受けてる授業でインターンシップ概論っていうのがあるんですけど、
はい、
でその授業で、あの先生が取り上げてた人で土井英二って方がいるんですけど、なんかその人毎日本を読んでて、
はい、
でそのなんかブログみたいなところに毎日その本の紹介をしてるらしくて、結構その本の紹介とかも面白くて、なんか売れてるっていう話聞いたんで、やっぱそういうのも見てみたらいいんじゃないかなって思います。
あ、そうですね、なんか著名人の方とかがやっぱ紹介したら人気出ますよね、やっぱり帯とかになってるし。
そうですね、やっぱ有名な方が紹介するとそれだけ影響力もありますし、売れると思いますね。
あ、僕もつい取っちゃいますもん、本屋とかで有名人紹介した、又吉先生紹介したみたいだったら
確かに まあ皆さん読書の秋ということで思い思いの本を手に取って読んでみてくださいね。
それではここで一曲お聴きください。
あっという間の30分、お別れの時間が近づいてまいりました。前半では鷲見先生にインタビュー、観光のことなどお話を聞きました。後半では読書の秋、本の紹介、メンバーのおすすめの本を紹介しました。皆さん気になる本はありましたか？
次回の放送は11月18日土曜日この時間です。次回もぜひお聞きください。ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科経営学科の提供でお送りしました。